ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは社長は一石五鳥を狙えです。
はい、ちょっと難しいんで
欲張ってますね、なかなか。
はい、そうなんですよ。で、ハセの打ち合わせシートを見たんですけども、
はい、
ちんぷんかんぷんなんですよでですよ、えっちゃん、
はい、
これはね、なんか事例で分かりやすく言った方がいいんじゃないのかと。
そうですね、
いうふうに考えまして、
その方が分かりやすいかもしれないですね。
で、一社の事例を持ってきたんですよ。
はい、
これはですね、大阪にあるキーマンという会社の事例ですね。
はい、
で、まあ、東京にも今営業所がありますけれども、何をやってるかっていうと、うん、ビルの耐震診断とか耐震補強、
うん、
まあ、学校とか、あと公の施設とかもやってるんですね。
はい、
あとは、ほら、橋桁とかの診断補強もやってます。
うんうん、
立教とかね、はい、そういったものの、うんうん、で、ここの会社がですね、やっぱりまあ、僕のもとで成長拡大とか安定とかいろんなものを学んだ上で、それでですね、新事業をスタートさせたんですね。
うーん、
で、一つがですね、宿泊事業なんですよ。
ん、宿泊事業、
うん、
はい、
これもだから、なんていうんですか、今まではこう仕事を依頼されて、そして、うん、補強する、
うん、
診断補強するっていうだけだったんですけども、
はい、
自分で古民家再生とかですね、
あとは
旧耐震ビルの再生事業っていうのをやり始めたんですよ。
うーん、
だ、自分でそれをだから買い取って、
はい、
そしてそれをこう貸したりとかするっていうイメージですね。
うんうん、見込みですね。
うん、
はい、
でもビルと一軒家っていうのはやっぱ違うみたいですね。壁、うん、ほら、壁をスケルトンにしないと分かんないらしいんですよ、
はい、
針とか。
なるほどなるほど。
だから、難しいとは言ってましたけれども、で、自分の会社はほら、補強と診断しかできないから、
うん、
あとは設計とか別の会社と組むわけです
よ。なるほど、はい、
だから宿泊事業もね、僕知ってるのは2つかな、大阪に1つ、うん、それから、東京に1つ、
うん、
大阪一つあるのが USJ の近く で、この間家族で大阪行った時に、
うん、
大阪でほら5人で泊まれるホテルなんてないじゃないですか。
はい、
で、子供たちも大きくなってきたから、今あれなんですよ、女の子チームと男の子チームと別々、うん、2部屋
、はい、
それはそれで楽しいんですけど、
うんうん、
ね、男の子チームでこうママには内緒なってコンビニに行ってお菓子とお酒買ってこようぜみたいな
やんちゃしまくってますね。そうそうそう、男の子チーム、
うん、荷物取りに来てバレてん
これ何みたいな、
そう、早く寝ろって言ってるじゃんみたいなそうで、そう、 USJ の近く の、そこのいわゆる民泊ですよね、
うん、
に泊まろうとしたんだけど、稼働率が高すぎて取れなくて。
あ、そんななんですね。
ほら、訪日外国人観光客がこうロングステイするんですよ。
なるほど。
それ で彼らね、面白い動きするんですよ、
うん、
一拠点決めたら、
うん、
そっからどこまでも移動するんですよ。
あ、へえ、帰ってきてまた次の日どっか行くんですか。
そう、
うん、
びっくりするよ、
うんうん、
だ、平八なんかもね、ロングステイするらしいんだけど、今日広島まで行ってくるとか言うんだって平気で
ちょっと地理感覚が違いますね、ま
あ、だ、近いんじゃないの、うん、向こうの人からしてみたら、うん、その距離感っていうのが、うん、多分、うん、佐野のアウトレットとかも東京といや、それぐらいの規模感なんじゃないかな、
感覚としては。
感覚としては、
うん、
そう、これ木更津にあるポルシェエクスペリエンスセンターっていうのがあるんですよ。
はい、
全てのポルシェが、うん、テストコースみたいなのがあって試乗できるとか、木更津にあるけど東京ってつくんですよポルシェエクスペリエンス東京って、それは無茶だろうと思ったんだけど、うんうん、
はいはい、
そしたらもうあれだよね、浦安はあれ東京だよね。
そうですね、はい、
はい、
木更津は川崎でいいんじゃないですかね。でも、
あ、まあ、いずれ M&A で吸収我が川崎市があ
の海ほたるで、
はい、つながってますからね、
はい、つながってますからね。あれは川崎だと私は思ってるんですけど、
はいはい、川崎です
、はい、ありがとうございます。
町田も川崎です
話戻しましょうか。
どこまで宿泊事業ですね、
はい、
そうなんですよ。そういうのをやり始めてるんですね、うん、でコロナ禍でスタートしたの。で僕ね、この間福岡の実学の門に行った時にその宿泊施設を運営する会社の社長が参加してくれて、
はい、
でキーマンの片山会長、
うん、
とあとは、福岡のね賃貸とかやられてる会社の、まあ、ちょっと社長と4人でご飯食べたんですよ、
はい、
そしたらですねそこでそうそうそう思ったのがやっぱりね、あ、動かないとダメなんだなって思いましたね、
うん、
そういう事業どっから出てきたかっていうと実学の門片山さんが今大阪ずっと参加してたんだけど、
はい、
福岡とかそれからね沖縄とか参加するようになってそこでコラボでやるようになったんですね。
なるほど、いつもと違うメンバーとかを合わせることによって
そうで いつもと違う人たちと名刺交換してでそれでこんなことやってんですかみたいな、じゃあ今度ちょっと話しましょうみたいなね、そっから始まってるんですよ。で宿泊事業とあとはだから、ね、賃貸ビルの仕事も今やり始めてて、
はい、
神保町だからここからすぐなんですけれども、うんうん、これはね前の番組でも話したと思うんですよね。で、旧耐震のビルを買ってで補強して、
うん、
でそこもだから設計会社とか組んでそしてですねそれを今テナント貸ししてるんですよ。
うーん、
でそこだけで年間2000万利益が出るって言ってた。
すごい、
うん、だからだいたいその、計算では5年で回収すると。
うーん、
でそこから利益を出していくっていうようなそれ以外はやらないらしいんですよね。で今言ったようにその宿泊事業とかあと賃貸ビル事業とかそのプロジェクトによって設計会社を変えたりとかしてるんですね、
うんうんうん、はい、
でそうすることによって自分もだから呼ばれたりするわけですよ。取引設計会社が今度違うのにやるのって
そうか
で耐震の部分でキーマンさん絡んでとか。
なるほど、どんどん広がりますね。
そう、広がるんですよ。
うーん、
まあね、そういうことをこうやっててどんどんどんどん広がっていってると、
はい、
だから今キーマンの話をしてますけれども、うん、であれですね一石五鳥ということで、
はいはい、忘れてました。そうだ、その話でしたね。
ちょっと前置きが長くなりましたけれども、はい、5つなんですね、うん、一石投げたと、
はい、
新事業っていうのを投げてでそれでですねだから今言った新事業もそうだしそれから安定収入が入ってくるように賃貸やって、
はい、
それまではだからほらプロジェクト終わったらそれでおしまいだったんですよね、
うんうん、
でもその安定収入も得るようになりのそしてそしたらどうなったかっていうと神保町のビルなんていうのは建築雑誌に載ったんですよ。
うーん、
そしたら問い合わせとかがあって、うん、で内覧会とかやってそこでまたあれだ2件契約が取れたんです。
あ、
へー、集客っていうのが3つ目、
はい、
であとは新しいお客様ですね、
うん、
が取れたっていうのが4つ目で最後が新規取引先ですね。だからさっき言った設計会社だなんだと、はい、うん、だから今までその公の仕事を請け負ってただけでは手に入れることができないものが今こうどんどんどんどん回ってきてると、
はい、
だからね、社長室に閉じこもってたらこういう話出てこないんですよ。
う
ん、だから出ていくっていうのがどんだけ大切なことか、であとは新しいことをチャレンジしてみるっていうことですね。そうするとそこで得るものっていうのが必ずあるんですよ、
うんうん、一石投げてみると
一石投げてみるってことですね、はい、そうすると、まあ、最低でも1兆、
うん、
3兆の場合もあるし5兆の場合もあると思うんですよね、うん、でそういったことをねチャレンジしてほしいということで、まあ、今回のテーマがですね一石五鳥を狙えというテーマでお話をさせていただきました。
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問などどんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。またムタ太陽公式サイトではムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。